エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。こんにちは、 K です。
はい、ユージです。
暑いっすわ。
もうね、すでに夏ですよ。
暑いですわ。この間梅雨明けの話をしてましたけど、
梅雨明けっていうか梅雨入りの話でしょ。
入りの話でしたっけ。
だって開けてないもん。
いや、入ってからいつ開ける
の。ああ、そうそう、その話ね。はいはい。
でまだ結局開けてないじゃないですか。
え、だいぶ先でしょ。
でしょ。やっぱりまだ7月半ばぐらいまで梅雨なんだよ、きっと。
そうだね。
ね、ずっと梅雨。
いや、毎日降るわけじゃ結局ないんだけど、常に湿度があるってことでしょ。そうそうそう、梅雨は。
いつ雨降ってもおかしくないぐらいの湿気はあるぞっていう感じで、だらだら長いっていう。
厄介ですね。
今だから小学生が一番バテてる時期ですよ。
何ね、夏休みじゃないのに学校行って暑いみたいな。
暑いっていう最悪の時期ですよ。
ああ、本当だよね。この時期から夏休みしちゃえばいいんじゃないですかね。
最近こう季節がちょっとずつずれてる感じがする。
そうそう、だから毎年か、今年の夏休みはいつからいつっていうのをこう開花宣言のように
流動的にね
一番暑い時にぶつけるっていう
さ。だからもう梅雨明けイコール夏休み入りぐらいの。
ああ、そういう感じ、あ、そういう結構重要なじゃあ発言になるわけだ、梅雨明けを。
そうですよ気象庁の責任が。
最近結構さ、梅雨が明けたと思われるっていうさ。
そう、宣言しないんだよね。
あと梅雨が明けていたと思われるっていう過去形っていう、
いつの間にかっていうことにしてる、
そうそうそう、それまずいよね。1週間ぐらい後に言われてもさ、もう夏休みは始まってたんだみたいな1週間ロスっていうか、
ロス
怒るよね
逆ロスタイムだった、
それやだな。そっか、まあでしょうがないね。とりあえずはじゃあ、まあ暦通りに行くと、あ、まあだからどうやって夏休みに入るぐらいだよね。7月の20日とかに梅雨も明けて夏休みも始まって、
そうそう、置きっぱなしにしてた道具をみんな持って帰るんですよ、
あ、道具箱をね。
そうそう、
あれ意味ないよね。なんであれ持って帰るんですかね。
ねえ、
だってまた秋に来るんでしょ。
また来るわけだしさ、使わないものが多いわけでしょ、あれ。
うん、そう、
なんで使わないから置いてあるんでしょ物置みたいなもんじゃん。
いや、あれはだから家でなんか練習とかするからでしょ、リコーダーとか。
まあする人はすりゃいいさな。
あとはリコーダーが発酵する可能性があるんですよ3ヶ月の夏季
そうだね、
危ない、
ぬか漬けみたいになっちゃうからね。
いや、そうだと思うよ。多分そのあの機械でそのなんか隠し持っていたパンとかさ、
ああ、一旦大掃除をするわけだね。
そうそうそう、そう、洗濯として出さなきゃいけなかったパンツとか持って帰ってないやつが出てくるんじゃん、多分。これ3ヶ月置くと大変だってことで、一旦多分持って帰らせてんじゃない。
棚卸しをするわけだね。
うん、まあそうね、いろいろ。そうだ、そんなことあったね。
私はいつも置きっぱなしの子でしたよ。
あ、そう、
あ、いや、持って帰んなかったってことじゃないよ。いや、溜め込んで、うん、持って帰るのが大変だったわけですよ、夏休みの前に。
そういうことね、まあ、だいたいあれとだってさ、アジサイとか持って帰らされるから。アジサイじゃない、
秋葉原ね。
そうそうそうそう、あれがすごいからね。
私は小学校徒歩1分ぐらいだったんですよ。
あ、すごい理想的な環境に、住環境
めっちゃ近かったんです。
おお、
だから、まあ、まあ逆に言うと、それがこう満身となってね、
うんうん、
荷物を溜め込んでたんだと思うよ。
まあなんていうの、ちょっとした自分の部屋の延長みたいな、
延長線上にある、
うん、外部物置みたいな、
そうそうそうそうそう、
トランクルーム的に使ってたあれだ。
あ、溜め込んでましたか。
いや、覚えてないんだよね、道具箱。まあ、汚かった方だ、事実、道具箱が。
まあそうだろうね、
うん、最後道具箱ってさ2つをなんか蓋にして持って帰るじゃん。わ、
はいはい、
それでもう蓋が閉まんないっていう状況はいつもでして、うん、
当たり前ですよね、
うん、
まあそれは普段の君の生活を見てるとまあまあ想像はつくんですけど。
すごい。まあでも、え、
今も片付け、
まあもうそうだね、大体ね。やっぱりちょっと
片付かない感じ。
片付かないですねなんでだろうね、まあ無駄なもんが多いんだろうね。
まあ無駄なもん、
でも小学校で綺麗なやつっているの、それ。まあいるんだろうな、
女の子なんかは比較的。
あ、本当に、うん、きっちりもう綺麗に分類されたりして。
分類されてましたよ、みんな。
消しゴム最後まで使ったり。
それは
消しゴムって最後まで使った
男と女で使った
ある
の。男と女で使ってる消しゴム違うじゃないですか、多分。
あ、に香り消しとか。
香り消しとか男のはもう遊ぶ目的じゃないですか。
まあね、まあだけどさ、 いやそうか、今もそうなのかな、なんか今もうちょっと高級文具とか文房具とか使ってそうじゃない、なんかステドラーとか、
ステドラー持ってたらムカつくね
よく消えるねこれみたいな。でもカスがあんま出ないから、まとめらんないね、カスが
まとめらんないんだよね、
もう一個
投げらんないじゃん、
切れねえっていう。そうそう
最近はほらあれらしいですよ、文具も時代とともに変わってるらしいので、
みんなフリクションとか使ってるのかな、ボールペンだけど消してる
もね。
でもなお一層さ、消しゴムのカスとか出ない、もう教室なんだよ多分。
もうデジタル化もするしね、
デジタル化すごいね。いたずらはできないよね、
らしいけど、いたずらはないね。
そうす、
落書きが消せちゃうからね
そうだね、フリクションだからね全員そっか、まあ夏休みもまあ毎年やってんだけど、まあいつの間にかね、夏休みがない生活になっちゃって。いやですね、
夏休み欲しいですか今。
欲しいっすよ。
どれぐらい長さで。
やっぱり1ヶ月でしょ。
1ヶ月ぐらい欲しい。
8月はだから8月働くってこと自体が間違ってると思うんだよね。
うん、まあそれは私も同感ですわ。
もうさ8月はさ、まあ
何かを生産できるような余裕がないよね。
そうだからなんか活動するとしても午後6時以降に全てするっていう、
ああ
もう昼前外出なくていいっていうさ、
いいよ、うん、
その方がいいでしょ。なんかもうそれぐらいの競争力日本にないんだったら、むしろそこが問題だと私は思います
根本的にね。
もう1ヶ月休んでもいけるぐらいの競争力がないとやっぱダメですよ。
休みたいね、
うん、休みたい。
少なくとも2週間は欲しいね。
2週間は普通だよね、だって普通に考えるとさ、
2週間取れないのが異常だよね。
異常だから全然ね、日本のそのね、競争力ってないですよ、そう考えると。
そう、逆に逆説的に今ないんだよね。
ないよ、だって
1ヶ月働き付けにしないと間に合ってないわけだから。
そうそう、2週間なんてフランスとか当たり前でしょ、だってバケーション
ってますよね、1ヶ月ぐらい。日本でも外資系の人とか長いですよ。
あ、まあね、
うん、いや、それどこぞの誰かさんが外資系で働いてる知り合いがいるんですけど、
うん、
強制的に取らされるんですよ、
うん、
休みを。
それはでも
大体こう四半期ごとに2週間ずつぐらい休まないといけない時期が出てくるんです
。はいはいはいはい。
有給取ってないとその時期にまとめて取れってことになるらしい。
なるほどなるほど、うん、まだそういう風にね、もうね、国としてした方がいい ね、もう強制的に8月なんか動くんじゃない、外にみんな暑いから
だからほら、よく日本の労働環境の中で、法律が強くって、
うん、
労働監督がちゃんと働くよって話をされるじゃないですか、
うんうんうん、
そう、なんか違法労働があったらそこに連絡をしろっていう話になって
る。 あります、
あれ逆がいてほしい。
逆ってどういうことですか。
つまりなんで働いてるんだお前。
ああ、そういうことか
今は休みのはずだぞっていう。
そうそうそうそう、
こう働き口にこう、ね、釘を刺しに来るようなやつがいてほしい。
そうだね、
うん、
そう、それぐらいしないと多分ね、ダメだよ、変わんないと思う。
手持ち無沙汰になると働くじゃん。
あ、そうだね、強くないよね。
なんかそういう人種じゃないけどさ、性質を持つ人が多いらしいから、良くない。
良くないね。
良くないです。惰性で働いてるやつはこう強制的に休ませた方がいいです。
うん、そう、強制っていうのしないとダメなんじゃないですかね。
ね、
電車とかさ、だから8月もさ止めるとかさ、朝の通勤ラッシュの時間1時間に1本にしちゃうとかさ、
すごい減らそう。
もう無理だよこれって、絶対もう通勤不能にしないとダメですよ
その代わり地方の電車を増やそう。
ああ、そうだね、
うん、観光下り電車をやたら増やすっていう。
そう、もう電車行ったっきりで帰ってこないみたいな。
帰ってこない。もう千葉から群馬から埼玉から名古屋から長野から、もうその辺に行く電車ばっかり増えるっていうで全然東京に帰ってこないっていう。
そうそうそう、いい、
下り10本に対して上り1本ぐらいの計算で。
疎開だよね、本当に
疎開だね、うん、まあ小学生は大体そんな生活だったろうと思うけど、
うん、なんかだからオフィスもさ、どんどん移るとかね、秘書地に、
ね、
なんでわざわざみんな暑いところに固まってんだろうね、
うん、多分固まったから暑くなったっていう。
あ、そう、それもあるでしょ。だからいや思うよ、だからよくあったのはほらテレコミュニケーションが発 ね、使うところの場合その沖縄にほら移すとかよくあったりするじゃないですか。
あるある、
うん、であれもっと進めてさ、だってね、そうすればそういうところもさ発展するしさ、うん、いいと思うけどね。
はい、またぞろね、夏が近くなると、頭がゆだっちゃう人が多いらしくてですね。
あ、そうなんですか。
全国各地からね、いろんなあの悲鳴が届いておりますよ。
もうなんかその悲鳴で発電したいぐらいですよね。夏の電力不足。
なんで被害者側の声を集めて。
いやせっかくだからってことですよ。だから。
いや。
それは加害者集めてもだって発電しそうにないし。
あ、加害者集めて、いやほらあれですよ、あの鞭打って歯車回させればいいじゃないですか。
本当ワックバンドってはダメかな。全員ワックバンドで。
君ずっとあれ勘違いしてますけど、ワックじゃなくてワンクですよ。
あ、ワンクバンド。
そう、もっとダメな方ですよ。
そうなんですね。
ワックもダメだけど。
あ、ワンクバンドですか。あ、失礼しました。はい、まあまあとにかくまあそういう夏なのにそういう暑いのにそういう人たちがいっぱいいると。
そうなんですよ。
まあ、暑さめげないね、本当にね。はい。
やっぱ暑くなるとゆだるんでしょうかね。まず福岡。
はい。
これ5月のちょうどこれ何区だ、南区っていうところですね、福岡市南区、はい、男性逮捕、男は、駐輪場で同市内の小学生の自転車の前かごに、性的な描写をした紙を入れたり、コンビニの駐輪場で、女子高生らの自転車の前かごに同じような紙を入れた疑いがあるっていう。
ああ、なるほど。
間接的に伝えたい感じのタイプの
描写した紙っていうのが非常に気になりますね、それね。
気になるよね。これちなみに 男は30前後なんで、30弱っていうか弱じゃないな、30前半です。
あーはーはー、はい。
なので、うん、まあ、昔の小学生みたいな落書きではないとは思いたいけども、
うん、それね、情報はそれだけなんですか。そ
のこれしかないんですよ、捕まったねっていう。
あ、すごい、そのなんか想像を膨らませるタイプのこれね、記事ですね。
はい、この記事なんですよ。
手書きなのかどうかってもよくわかんないしね。
いや、やっぱこういう時、手書き思いを伝える時はやっぱ手書きじゃないですかね。
性的な描写って、その例えばでも物によってはさ OK っていうか、その、うん、誰が見ても性的だっていうことでしょ、要は。
そう、だからそういうきちんとプリミティブに伝わるタイプの表現じゃなきゃいけないわけですよ。
そうだよね。なんかすごい複雑な抽象画とか書いてもそれは何だろうってなるから、まあ例えば一物ボンみたいな。
そうだね。
それがまた劇画タッチだったんじゃないの？
斉藤孝夫みたいな。
とかあの原哲夫的な。
原哲夫的な。
花の刑事的なあの一物を書いたんじゃないですか、やっぱり。
それはね。普通にわいせつとかで捕まるよね、多分ね。
でもこれ
さ、やらな言動で捕まってるんで、
自転車のカゴに前かごに入れていくと、
入れていくっていうタイプので
、一瞬よくまあ、あるじゃない、そういう広告も、はい、なんか不要バイク買い取りますとかさ、なんかバイクとかにこう入れられちゃったりとか、
貼られますよね、
うん、とか、それ系、まあ、やってることは同じなんだけど、
同じじゃないですよ。だって片方役に立たないもん。
まあそうだけどね。まあでも両方ともほら入れちゃいけないわけじゃないですか。まあ、迷惑ですよね。人のね、カゴとかに。うん、あ、そうですか。ああ、でも。
っていうやつがいましたよと。
まあ気をつけようがないよね。
ただまあなんかこう、やってることはすごく小学生っぽいですよね、やっぱりね。
そう、だからさっきの小学生の話だよね、本当に。
うん。気になる女の子にちょっかい出すタイプの。
そうそうそう。いや、わざわざ嫌がる、そのなんか、手紙っていうか、ね、エロ絵とかを。そうそうそう、入れてくるみたいなさ、
タイプの感じですよね。
ポケットとかに。ああ、じゃあちょっとあれだね、こじらしちゃったタイプですね。
こじらせかな、
小学生のその感覚を。
30にもなって、
うん、か再燃しちゃったみたいな。
再燃してたらいいかもね、
うん、ちょっと
その情熱は今ないもんね、我々。
そう、ないね。で、夏休みっていうと、ほら、だからさっき言ったみたいな、なんか小学生の頃思い出すじゃないですか。
はい。
で、夏休みとか何してたかなと思って思い出しちゃったんじゃないですか、その。
あ、なるほど。
そういえば俺なんか好きな子の、郵便ポストとかに入れてたなみたいな。
郵便ポスト、
怪しい。嫌がらせ的な。
嫌がらせもね、はいはい。
だからじゃないですかね。
だからかね、
まあ、夏ってことで済まされはしないのかもしれないですけどね。
まあ春夏秋冬済まされないですけどね
冬より夏の方がでもなんかちょっと上場酌量の余地がないですから、ちょっと
まあね、まあ、しっかりしろよっていう感じにはなるよね、うん、太陽が悪いのかなっていう。
そうさ、あのなんかちょっと夏祭り的じゃないですかなんか好きな子
盛り上がってるの一人だけどね。
ああそうか
またこれも福岡ですよ。
ちょっと多いですね福岡。大丈夫ですかね。
先月の福岡はちょっと治安が良くなかったんだ
いや同じやつってことはないんかな。
同じやつではないんですよ。
ない、
ね、なぜなら全然犯行が違うからです。
あ、タイプが。じゃあそれ気をつけないといけないですね。
午後6時ごろ福岡県で、歩いて帰宅中の女性に外国人風の男が接近してきて英語でいやらしい言葉をかける事件があった。
あら、
まあ捜査まだこれ捜査中で捕まってないんですよね。不審な男は外国人風の30代の男性ということです。
外国人風のっていうのもちょっと
言い切れない、ね、まあ、断定はできない、まあ、捕まってないんで本当かどうかっていうところですよね。
そしてでも英語で言ってくるんですか。
英語でいやらしい言葉をかけた。
非常に気になりますね、内容はね。
なんて言ったんだろうね一応この聞いた方の女性もそれなりに分かるわけじゃないですか。
あ、そうだよね。だって全くさ、例えばそれが例えばなんていうの、なんか何々語とかさ、全く分かんない言葉、
全然
クロアチア語とか言われても分かんないじゃないですか、うん、だからかなり簡単な感じで言ってきたのかもしれないね、
まあ、そのどういうタイプの表現なのか気になるよね。
そうだね、罵るタイプなのか、その 女性を罵るような英語っていっぱいあるじゃないですか
その、B から始まるやつとか、
まあそうですよ、
そういうタイプ、
まあ、そういうね、うん、とか、うん、
すごい分かりやすい単純なこうラテンなノリだったらこうは言われないわけですよ、きっと。こういう報道はされないわけじゃないですか。
そうだね、そうだね、そうだね。
ショーミーアブーブスとかって言っても多分、うんうん、通報はされないじゃないですか。
されないよ、だってなんか変な英語話しかけてくるやつがいるぐらいじゃん、
う
ん、だから
なんだこいつっていう、
すごい、
もうそういうんじゃないこう陰湿な感じを持った発あの表現だったわけですよ。
あ、そうだよね、
うん、
だってさ、これその相手がその英語分かるか分かんないかって微妙じゃないですか。
微妙なところですよ。
分かんない人に言ってもこれはその何もなんないわけでしょ、
ね、なんか意味の分かんないこと言われたっていう。
あ、だからすごい前科いっぱいあるんじゃないの。
あ、もしかしたら調べがついてるかもしれない。
たまたまその今回英語が分かる人だったから通報されてしまったっていう。
どうせわかんねえだろうと思って。
そうそうそうそうそうそう。だから日本人がに、うん、どっか海外に行って日本語ならわかんないだろうって日本語でその目の前の人のことを罵ってたりするしたりするとしてもさ、大丈夫じゃないですか。
はいはいはいはい。
こいつ向こうの飯がまずい時に文句言ってるみたいな。そうそう、言ってもわかんない。それと同じつもりだったんじゃない。
かもしれないね。
うん、まあか、あとは結構まあ、外国人風ですから、うん、身振り手振りがあったんじゃないかと。
ジェスチャー多めだった、
うん、だから俺のここを見ろみたいな、
あ、
こう刺しながらとかとかお前のそこはみたいな、こうなんていうの、その
それすごい切羽詰まってるじゃん
だから伝わんないからなかなかね、
伝えたくて伝えたくてアクション大きくなってた。
そうそう、本当は俺も日本語でお前にいやらしいことを言いたいんだと、うんうん、
言いたい
だけど俺の日本語力じゃ伝わんないからちょっと頑張るけどっていう、
うん、
国際交流
してくれっていう、そうそうそう、国際交流
で伝わったんですよ今回も。たまたまね、
伝わったんです、まあ、そうだね、
通報されるってこと、
伝わ
った
、結果通報されたんだからね、
よかったじゃない、
伝わった
よかったってことじゃないですか、
ね、よかった次行こう、
はい、
神戸中央区、の路上で声かけの事例が、ありましたと。
声かけ出ました、
声かけです、
はい、
徒歩で帰宅中の成人女性に対して服を取られたから脱いで貸してほしいと声をかけてきたもので、女性が無視したところ、立ち去りましたという
すごい言い訳をつけるっていうのはなかなか面白いですよね。
面白いですよね。でこれがね、初めはただの声かけの事例としてちょっといつも私がこうチェックしてるのは、要はその防犯のためのネットワークの情報なんですよ、はいはいはい、 こんな人が出てるらしいから気をつけてっていう、
そうそうね、
そうそうそうそう、警察とかがやってるこうメールの配信サービスとか、
ああそうね、だからそれプレーンなやつですよね、なんか
そう、そういうのを私はチェックしてるんですけど、はい、でそういうのがたまにこう話題になるとニュースになってするんですよ、
うん、これは面白いぞと、
そうそうそうそう、で今の事例、うん、服を取られたから脱いで貸してほしいって言ったやつがいて、うん、でこれがですね、転がりました、
ああ
これがねどうも特ダネかなんかに取り上げられたらしいんですよ、
あそうなんだ、
はい、これはね J キャストで取り上げられてます、この男、うん、男は身長180センチぐらいの男、年齢30歳から40歳ぐらい、
お
いいいですか、ちゃんと聞いてくださいよ、
はい、
髪はお団子に結っていて化粧はしていなかった
あれ
あれ続きます、はい、身につけていたのは女性用の下着だけで、女性に向かって服を盗まれたから脱いで貸してほしいと言って、逃げていった女性の後をしばらくついてきたと、
あいうことです、ちょっと待ってください、その声かけ事例のさ、
はい、
そのなんとかメールはさ、
はい、
あまりに情報が少なすぎるんじゃない、
足りてないんですよね、
足りてないでしょもっと重要なことがいっぎあるっていう、
周りを削ぎ落としすぎなんですよ、
いやー必要な情報全部落としてる感じがするもんね、
全部いる、だからその本質的に声をかけられました、でどんなことでしたか、いやこれこれこういうこと言われましたっていうことだけ抜くとこの周りが全くないわけですよね、
それ声かけてなくてもいけない
まあ必然的にだからこれは段階があって、うん、声をかけてきたからその声かけ事例になってるわけですよ、
はいはいはい、
声かけなかったら不審者情報なんですよ、
ものすごいそのやっぱりお役所的な運用ですね、
運用です、2段階あるんです、
カテゴリーしちゃうわけだ、その
そうそうそう、あのだから1段階超えたから声かけ事例になってるだけなんです、その前段階が相当やばいわけですよ、
だからこれ、ね、下手するとどっちがやばいかっていうのは本当ね、その前段の方がやばいわけです、
普通に考えると向こうにやばいやついるっていうとだけでかなり警戒するよね、
いやーそれちょっと、でも逆に今の情報を聞いたことによってね、本当かもしれないっていう気もしてきたわけですよ、
はい、
いや洋服着てたらそれはお前着てんじゃんってなるけど、
なるけどね、
そうそう、しかもその俺も思ったんだけど、洋服盗まれたって言ってそれは男に声かけるべきだろうと、男なんだからと思ったら、うん、女性用の下着、
下着を着てるん
です、あちょっと一貫性があるっていうかこれに男性用は似合わないでしょ逆にみたいな、
ちゃんとその演出があるわけです、
ストーリーができてる、
そう、
おいいじゃない、いいじゃないですかじゃないかちょっと見直しました、はい、
不審に思われたから通報されて結果的に話題にはなってますけど、
うん、
すごく真っ当なお願いだった可能性が出てくるわけですよね、
そうそうそうそう、うん、本当かもしれない、
まあ、せいぜい化粧はしてないけども、
うん、
頭もちゃんとお団子に言ってるし、
うん、
なんなら下着までつけてる、
うん、
でついそこで服を剥ぎ取られたから、
そうそう、
貸してくれっていう、いや性別は男ですと、ね、
そうです、
生物学的には、
うんね、でも取られたのは女性ものですっていう、
そうそうそう、元々だから女性ものなんだって、
いいですねこれは、
いいですよね、ちなみにこれちょっと変な転がり方をしててですね、
ええ、
番組中で、司会の男性がですね、
うん、
下着姿の男が着てるものを貸してというふうに言うっていうのは、うん、これ自体は犯罪になるのかと、
うん、そうそう俺も気になる ね、うん、
でまず下着をつけてるんだから公然わいせつにはならないんです、
うん、とりあえずね、うん、
はい、で、まあ、これ神戸だけど、神戸だから兵庫県の迷惑防止条例には、うん、下着の姿ではいちゃいけないっていうようなそういう禁止条項もないんですよ、
おお、
だから
政府と、
だから声をかけたっていうこと自体に何かしら問題はあるかもしれないけど、この男性の姿形には全く問題がない、
まあ声をかけるといいわけでしょ別に、
声をかけるのはいいんですよ、
うん、
まあそのなんつうの、暴行を振るいながらとかはダメですよ、
あ、はいはいはい、
乱暴にとかはダメだけどね、
うん、
ちょっとそこ行く女性よと、
そう
ちょっとすみませんがっていうふうな話をかける分には構わないわけです、
はいはいはい、
でも、うん、じゃあこいつを野放しにしといていいのかって話になるじゃないですか
うん、それはすごい議論があると思うけど、はい、ダメなんですか、ね、
というわけで、うん、というわけで弁護士に聞いてみましたと、
あ、はいはい、
弁護士によると、軽犯罪法 の, あの違反になる可能性はまあ若干あると、
うん、
公衆の面前に、触れるような場所で、公衆に対して、嫌悪の感情を催すようなやり方でもって尻とか、ももとか、その他体の一部をみだりに露出した人間は、軽犯罪法の違反になりますよと。
あら。
ということで、まあ、今警察ではこの男を探そうと、いろんな人に事情を聞いているということです。
なるほど。嫌悪感を与えるからってことですか。
嫌悪感を与える。だからこれね、この軽犯罪法はどういうふうに適用されるか分かんないけど、
うん、
そのまあ、尻とかももとか足とかをみだりに露出してると、それによってそれを見た人が嫌な気分になるっていう人がいた場合、
はい、
そういう感情が催される場合はその軽犯罪に当たるんじゃないかってことになる、なるわけですよ。
結構いますね。
これから夏に向けてそういう人があふれるわけですけどっていう話になるじゃないですか。
結構います
よ。となるとなおさらこの男は犯罪に問われない可能性が出てくるわけですよ。
いや、ちょっと先取りしただけじゃん、季節。
そうそうそうそう。
8月のつもりで、は
い、サマータイムだったっていう。
だからさ、ただのちょっと、ね、流行最先端な人かもしれないじゃないですか、それ。
ね。
女性もの下着が来るかもしれないんですから、この夏。夏
としてね。見せぶらですよね。
そうそうそう。だからちょっと、まあ放置は面白く、あの、よくないかもしれないですけど、
はい、
あのやめちゃうっていうのもちょっと面白くないんですね。あのちゃんと動向を追えばいいですよね。
あ、
うん、ちゃんと人、実は結構ちゃんとした人だったらもうそれいいじゃないですかと。あの変なことはしないと。
しない、
うん、
まあ、あの、まあ変な人であることには変わりはなかったんですけどね。
まあ、ね、そうそう、お気をつけくださいとしか言わない。
次、東京。
はい、
東京都府中市の高校に侵入し女子高生の体操着を盗んだ男が逮捕送検されました。
うん、
まあ、ここまで結構普通ですわ。
いますからね、普通にね。
容疑者は午前0時ごろ、高校に侵入し、女子高生の体操服や靴下など、8点を盗んだ疑いが持たれていますと。
おー。
警察の取り調べに対し容疑者は女子高生の体からにじみ出る匂いを嗅ぎたかったと容疑を認めています。
まあ、他に言いようがなかったんでしょうね。素直。
一応ちょっと、他のニュースでも取り上げられてるんで、うん、こっちはスポーツ報知なんですけど、詳しく載ってるんでこっちも紹介します。高校に夜中に侵入しましたと、
はい、
で校舎の中に入っていろんなものを盗んだところで逃走を試みますと、
うん、
だけど、警備会社のセキュリティのシステムが、働いてしまって自動で110番されましたと、
うん、
通報を受けた職員と警備会社の警備員が現場に駆けつけてみると、校舎から敷地の外へ逃げ出そうとフェンスをよじ登っている容疑者を発見、
うんうんうん、
何をしてるのかと問いただすと女子高生の体操着を盗んだとあっさり容疑を認めましたと。それで、その後、取り調べに対して、なぜ私が体操着を盗んだかと言いますと女子高生の体からにじみ出る匂いを嗅ぎたいという願望を持っていたからですと供述。現場の高校は男女共学で夜間の犯行ながら女子生徒の体操着と特定できた理由については男物と女物は匂いで嗅ぎ分けることができると話してました。
はあ。
まあプロですよね。
特殊能力ですよね。
そうですね、かなり歯がいい。
すで、うん、まあ、にもうあの能力を身につけてるわけですから。
そうですね、
なんか活かせないもんかなっていうぐらい。
活かせないよね。さすがにだって犬よりいいわけじゃないからね。
いや、その特定の匂いに対しては犬を超えるかもしれないです よ、ね、うん、ああそうっすか。
まあ、この、まあ、これは話題になったんですけど、このセリフがやっぱね死にいいよね。
逃げも隠れもしないところが
しないな、このな、あの、なんていうかこう自制の苦のようだよね。
そうそうそうそう。もうさ、座して死を待つみたいな
座して死を待つ。このセリフの前に 例えば死ぬ前にってつけてもすごいしっくりくるじゃないですか。
あ、くるくるくるくるくる
死ぬ前に女子高生の体からにじみ出る匂いを嗅ぎたかった、これでしっくりくるぐらい、こう切羽詰まった時に発せられてもおかしくないぐらい、こう心がこもった発言ですよね、
うん、もう嘘がないもんね、うん、
多分ね、他のね、まあ、女子高生マニアか体操着マニアか下着マニアか知りませんけども、うんうん、類似するマニアの方々も深くうなずいてると思いますよ、
うん、
間違いがない。
あとさ、そのなんだろう、なんかなんていうの、その発言にはさ、当たり前だろっていうのがにじみ出てますよね。要は、ね、あなたも本来嗅ぎたいであろうっていう括弧が前についてる感じがするんですよのその捜査官に行ったのかなんか知らないですけど、
はい、
えっていう、その場にあったら嗅ぎますよねみたいなっていうのをなんかすごい普通に考え、なんか感じてるんじゃないかなっていうのが伝わってくるんですよ。そのだから申し訳ないとか悪いとかその一切ないと思うんですよ多分
そうですか、
うん、なんかそういうのも伝わってくる感じがしますね
私はそうは思わないですけど。
あ、本当ですか、おかしい、おかしい、うん、おかしいな。いや、これなんかこう受け取り方にも、
受け取り方にもいろいろあると思います。だからそれぐらいこういろんな人の心に語りかけるような一文なわけですよね。いろんなこう心象風景を、
そうそうそうそう、
あなたはそういうこう、うん、表面的には、取り繕ってるかもしれないけど当たり前にやるでしょっていうことを嗅ぎ取ったわけですよね。
そうだと思う、そうそうそうだからそのなんかだからブレてない気がするんですよ。
ブレてない
、うん、君たちが言えないことを俺はここで言うけれどもと、なんか代弁するけれどもっていうのがなんか伝わってきたんで、は
い、そういうのを感じるわけですよね、
うん、感じましたね
ちょっと小物を挟もうか、
はい、
大阪、
うん、
女子小学生が徒歩で帰宅中、男に声をかけられました、男は、車の中から、びっくりドンキホーテどこ混ざってるんですよね
秀逸ですねそれ。
これはいいですね。
どっち聞いてんだ
本当にどっちに行きたかったのかわからないっていう
それでもさ、そこだけ聞いたら別に答えてあげてもいいぐらいでしょ。これ何、ね、現代事例になっちゃってるわけ女子小学生だからってこと、相手が、
そうかもね。男は、シルバーのセダンの車に、4人で乗車したうちの、助手席に乗っていた金髪の男だったと。
それはちょっとさ、
これがやっぱ一番怪しいところなわけですよ。例えば男性がおじいちゃんだったら、なんか美味しいハンバーグの店が安くてあるらしいぞで、なんかカタカナとひらがなだで、なんか聞いたことある単語が混ざっちゃった、
うん、
これはまあ分からなくもないじゃないですか、
うん
ね、だけど、ね、金髪の男性ってことは若いわけでしょ。
その時点だからそのただのいたずらだったってことなのかな、
かなや女子高生に、女子小学生にいたずらな混乱を招こうとしたっていう。
そうそうですよ。で、適切に答えられたりしても困っちゃうね
何言ってるんですか。
そうそう、びっくりドンキはあちらですがみたいな、ドンキホーテはそちらですみたいな
こっちですあ、はいっていう、うん、次東京、
うい、
東京都調布市で、午前中自らの下半身を露出させていた70歳の男性を、
うん、
取材中のカメラマンが現行犯逮捕した、
うんうん、
なかなか珍しいタイプの、
なんでしょう、ね、
これは FNN ニュース、女の子に向かって下半身を露出する男を捉えようとカメラマンが車から降りて男の元へ走りました、
うん、
カメラマンがちょっと待ちなさいあなた今下半身出してましたよねと正すと男はすいませんと話した。
ああ、
カメラマンが、ずっとあなたはここで出して女の子に見せてましたよねと言うと容疑者ははいと答え、さらになんでそんなことするんですかと聞くと 容疑者はちょっとかゆかったからと話した。
あ、
さらに、ずっとそんなことやってるんですかと聞くと、容疑者はやってないですよそんなことと話した。そして通報によって駆けつけた警察官に身柄を引き渡されましたとさ。
へえ、
これね珍しいことで、なんかこうこの FNN のカメラマンが車でこうなんかを取材してた。
あ、そしたら
まあ分かんないですよ、前後ちょっと分かんないんだけど、
う
ん、
まあまあそうそう、
もしかしたら初めからこの男に目星をつけてたことかもしれないけどね、でカメラ回してたらその金網のフェンスの向こうに男がいて、よく見ると、ジッパーが下がってると、
はいはい
で物が出てる
はいはい、
でなんだあいつはってことになって、ちょっと通報してくださいと、
うん、
でその間に私はあいつに詰め寄るって言って、なるほど、寄ったところちょっとかゆかったっていう、
ちょっとあれですね、なんていうか潔くないですよね言い訳がね、
言い訳がね、うん、ちょっと風に当てるとこうやっぱかゆみが収まるっていう
まあそれは多分ね、だから同情を買おうと思ったんでしょうけど
っていうのがちゃんとその計算があって発言してますよね。うん、
そうですか。でもちょっとなんか70歳ねってなってると来ると、うん、なんかちょっと悲しい感じになってるんですが、
なんか悲しいですよね。うん、まあ、ちなみにこの辺では、前から何度か今回と同じように、下半身を出してる男が目撃されてて、まあ、60とか70ぐらいの、そのぐらいの男がよく出るよと、
はいはい、
露出狂みたいなやつが出ると、で学校とかからそういう人が出るから注意しろと、
うんうんうん、
いうような話が回ってたと。
ああ、じゃあその人だったわけですか。ということで、
まあ、少なくとも5、6件、7件ぐらいは出てるということから余罪を追及してますよという話になってます。
なるほどね。
でちなみにこれはそのカメラマンが追及してるので当然ながらカメラが回ってるんですよ。
ああ、そうですね。それはどうなんですかね。
なのでこれはその公開ニュースの公開当時はFNN のニュースのサイトで見れたんですけど、今見れないので、
うん、
まあ気になる人はほにゃほにゃ動画とかで、下半身露出の70歳とかで検索すると出てきますので、
あ、コメント
なんかを書かれたり、ご覧になってください。
はい、出したまま答えてるんですかね、インタビューは。
そこまでは見えてなかったな、そういえばインタビュー中も出てたら男らしいけどね、
うん、しかもそのすごい状態だったりなんかしてね、ギンギンみたいなだったらなんかちょっ
と、
カメラマンがひるむよねちょっとね
こう話してる時だんだん上がってくる
そうそうそうこらちょっとやめなさいそれ
ちょ下げろ下げろちょっと変態が続きましたので、ちょっと、毛色の違うニュースをいきましょう。
あ、箸休め的なやつを。
箸休めっていうか、まあ、
箸も休まない
箸どこに置いたらいいのか分かんないよ、もうこんだけ変態がいるとね逆にこう迷い箸だよねこれ、
まあ、箸刺した方がいいですよね、
刺しそうだね、突き刺した方がいいねこれね、
突き刺した方がいいです、
ね、東京スーパーカー愛好家が、7人逮捕。
おおおおおお、
1台数千万するスーパーカーの愛好家7人が東京の首都高速で制限速度を超えて走行したりナンバープレートをつけずに運転してたとして、うん、書類送検されました、
はい、
送検されたのは、20歳から56歳までの、合わせて7人、で、いろんな、制限速度を超えてたりとかナンバープレートをつけてないとか、うん、道交法は違反の疑いが持たれていますよ、
うんうんうん、
でまあ、いろいろこうしょっちゅう走ってたもんで、住民から苦情が寄せられていたということなんですけども、
うん、
この7人は調べに対して、
うん、
スーパーカーなら取り締まりの対象にならないと思っていた、世の中をなめていたと話していて、まあ、このグループは解散させられましたとさと。スーパーカーなら取り締まりの対象にならないっていう理屈は何ですか？かっこいいから？
いや、スーパーだからでしょうね。
もう法律をスーパーしてるからってことですか。
そう、車を超えた存在って意味でのスーパーですから、超越っていう意味のスーパーですよ。
そう、現行の道交法では取り締まれないっていう、
だからあのドローンみたいな感じだと思ったんでしょうね。
そう、隙間だと。
そう、今ならまだっていうか、
今ならいける。
いや、
現在の道交法はそのスーパーカーに追いついてないんだっていう理屈があったってことです。
いや、なんか、いや、ちょっとそれはなんかちょっとさ、あの聞いたことのない言い訳だね。
言い訳でしょ。
うん、あのそういうあの暴走行為はまあ各種、まあまあ、いつの時代もありますけど、まあね、うん、その言い訳聞いたことないですね。
ないでしょ。
うん、いや、そこはあのなんかさ、なんだろうな、
まあ、ちなみにちょっと他のニュースでも取り上げられてたんだけど、ああ、まあ、言ってることは大体同じで、
うん、
見た目がかっこよくてスーパーカーなら取り締まられないと思ったっていうことで言ってるんですけど、
いやいや、
かっこよさと取り締まりに何の関係があるのかっていう
面白い理論ですね。まあ、だからその美人なら何を許やっても許されるでしょっていう一緒ですよ。
そのスライドさせただけだと、
うん、そうまあそっちは分かるんだけどね。ありえますよ、それ、あの世界、社会にはそういう部分は、うん、なんで私がやると文句言われて、あの子はちょっと美人だからみたいないっぱいありますよ、はい、しかしねと、うん、同行法はそれないと思うんだよね。
ないですよね。
それはすごいですね、
はい、
どうなんですかね。そのしかしそのまあね、それはそう、超高級車を手に入れるぐらいの資材がある人が
って思うじゃないですか、
はい、そういう発言でいいんですかねっていう。
だけど世の、まあ、スーパーお金持ちたちはこういうことしないんですよ、
うん、まあそうだと思うんですよね、
うん。でこれちょっと気になったんだけど、前にもね、うん、あのスーパーカー集めて、捕まってるやつがいるんですよ。
うん、まあまあ、よくありますよ、それは。
よくあるんだけど、
うんうん、
まあ、大きいニュースになったのは、2011年に、下関ジャンクションのあたりで、スーパーカーの愛好家グループ20代の集団のうち、先頭を走っていた男性が運転するフェラーリがスリップして、分離帯に衝突して、後続の車両が400メートルにわたって次々に玉突き衝突したと、うんう
んうん、ありましたね。
で、あったでしょ、
うん、
で事故に遭った車両はフェラーリ8台、ベンツ3台、ランボルギーニディアブロ、うん、プリウス、ウィンダム
その辺ちょっと間違ってますけどね、参加するコミュニティを間違ってる。
最後の2台はおそらくこれ巻き添
え
です
よ、ね、あ、そういうことです、そういうことです、
はい、などの14台で総額3億円と推定されて、うんうんうん、世界で最も高額の自動車事故として世界的に報道されたっていうニュースがあるんですけど、そのドバイとかのマジな金持ちはこういうことしないんですよ。
あ、はいはい、まあ、まあそうですね、あの、うん、彼らはですね、ドバイなんかですと、うん、あの道を封鎖するんですよね、
通るためにね、
金持ちがですね、うん、道を封鎖して、走るからっていう。だから
そうそうそう、
なかなかね、そのだからお金がないのに、まあ、無理して、まあ、買うっていう人はいっぱいいますけど、でもそういう人の発言としてはね、ちょっとさっきのはちょっと良くないですよね。
飛び抜けたアホらしいですよね。
うん、いやだからそれ悪いとは思ってると。ただし、うん、まあこんだけね、どうしてもこれ手に入れたと思って手に入れた車を全開にしないなんていうことを私にできると思いますかみたいな。
なんだよその理屈は。
いやでも本当そうじゃないですかと。いや例えばあの車を買って、そう、例えばそういう車を買って、首都高は制限速度60キロですから。
はい、
60キロで走りましょうって言ったらそれはもうナンセンスじゃないですか、逆にね。
性能から言っても、
そうそうそう、だからそういう意味でそのさっきのちょっと女子高生の匂いの下りと一緒で、
うん、
そこはもう素直に言うべきですよね。多分
なんて言えばいいの。
いやいや、だからそれはもうとにかく私はどうしてもスピードを出したかったんですと。
はい、
その方がいいじゃないですか。みんなそうだよねって思うんだからさ、それは。それはその
方が分からん。その気持ちは分からんでもないよね。その。
だからみんな、それはだってさ、どんなおばちゃんでも速度違反してたりするわけですよ。
そうね、
きっちり守ってる人ってなかなかいないからねっていう、どの 国だろうがどの町だろうがね、やっぱり人間の本能としてそうですよ、ちょっとそのスピード出したいって本能絶対あるんで、それがどう越したケースってことですよ。だからさっきの匂いを嗅ぎたいっていう人の本能がちょっとエクストリームに行っちゃっただけですっていう。そうそう、
しかもこっちはスーパーカーだしと。
そうですよ、だからそのよくわからん理論を言うんじゃなく、もっと純粋に男らしくさ、
うん、
言えば
よかった。その前にその前にサーキット借りろって話ですよね。
まあ、まだそういうこともありますけどね、うん、
なんで行動で出したがるかね、スピードを。
まあそれはでもやっぱ人間の本能でしょうね。
いや今君今言葉濁してるじゃないですか。
はい。
なんとか D とか思い浮かんでるでしょ今。
いやじゃあそれは湾岸ミッドナイトですよ。これに関しては、はい、完全に彼ら湾岸ミッドナイト読者ですよ。
でしょ。
はい、まあ、30年にわたる、
ね、
あの長いことやってますけども、
なだからあれがよくさ、その漫画の悪影響がとかアニメがとかっていうのは、はい、そのアニメオタクとかに影響してるんじゃなくて、こういうやつらに直に影響してるよね。
そうですね。
明らかにこれは良くないよねっていうのが、うん、相関関係が見て
取れる、出るっていうね、
出てるよね絶対こいつらの。あの家を家宅捜索したら出てくるって。
それ出てきます。
単行本が
絶対出てきますよ。
出てくるよね、間違いないよね。
もうね、だそれはしょうがないっていうかね、だから そういうもんですよ。その
そういうもんですか。
はい、だそれ一定のだから、そんだけあんだけのベストセラーになるってことはやっぱり、
うん、影響力があるもんだ。
まあ、そうですよ。だから要は人間のその本能の中に絶対あるってことですよ、うん、それは。で、そのうちのまあ一定の割合の人がそういうちょっとさらに行動に出てしまうという、う
ん、出てしまう、
はい。
まあ、どんなところにもそういうやつらはいるってことですよね。
そういうことですよ。
なんでこう高級車買う人は集まりたがるんですかね。
無理して買ってるからです。
ああ、
その苦労を分かち合いたいんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、で、
頑張って頑張って手に入れたもんだから、みんなでその苦労を語り合いたいと。
そうです。なんでかっていうと、あとはその、ですね、分かっている人にしか分からない苦労ってのがあるわけですよ。はい、つまりこの車のそのなんていうの、こういう限定車だからこういうの高いんですよねっていうのは、そういう場に行って、言わないと。分かってもらえないじゃないですか。
普通の人は全然知らないもんだもん、
ね、そうそう。なのにそれが例えば普通の車じゃなく限定車だと、それが価格が例えば2倍だったっていうのは、うん、誰にも理解されないのに、自分はなんかそのいやこれは限定車だからって思ってるわけじゃないですか、はいはいはい、それはそういう場で消化するわけですよ。その
なるほどね、
言うことによって、あ俺は
普段の身の回りだと誰も理解してくれないから、
そういうことです、そういうことです。あ、なるほどね、あえてそこに行って、まあ、あとはお互いにそのやっぱ苦労がつきもんなんですよ。スーパーカーともなればやっぱりその維持費がかかりますから、
はいはい、
あの普通にほっとけばいいわけじゃないわけですよ、やっぱメンテナンスが、はい、で、はいはい、お金持ちになるとそれはもう全てディーラーに丸投げですから、
うん、
苦労なんかないんですけど、ね、お金がなく苦労して買った人って当然そんなお金はないですから、自分たちでやりますよね。そうするとやっぱり苦労がつきまとうわけですよ。でそれをお互いに、あこんな苦労がありましたねっていうのを分かち合って、うん、まあお互いに慰め合うというかですね、まあ、それもまた楽しみですな、うはははは、みたいな、そういうコメディーです。
なるほどね。まあ、そこまでだったら、なんの問題もないよね。
まあ、そうなんですけどね。まあ、あとは、モテないがゆえにですね、いや、100% モテないわけですよ、そういう人は。そんなマニアックだったら。
はい。
なので、なんでしょうね、常に一人でドライブをしてるわけですけども、悲しいので、そういう人たちが集まる場も必要なんですよ。はい、
へ
あれはなかなかね、悲しいもんですよ。
ああ、そこでさらに事故が起きて、もうどん底だと。
そうですよ、もう。だからまあね、確かにおっしゃる通りそのね、あのね、金もないのにそういうのをやるんじゃないっていうのが正しいんですけど、
ね、俺そんなこと言ってないからね。
ドバイの金持ちの下りとかね。
いやでもさ、ほら、このニュースが出てね、うん、じゃあ本物の金持ちはどうなんだって、ちょっと見てみたんですよ。
そうですね。
そしたらそのドバイの人たちは、それこそね、もうフェラーリ、ポルシェなんか当たり前ですよ。
うんうん、
それこそもうそのマセラッティだなんだっていうのをその辺に乗り捨ててるんですよ、
は
い、
うんうんうん、
でものすごい埃かぶって落書きだらけだったりとかするわけ。
そうですよ、だって乗る時間ない。
そうだね、それを誰もその目に留めてないわけですよ。だから放置されてる。
すごいですね。
っていうようなところに比べると、なんか悲しいなと思って。
悲しいですよ。だからその賢明さが出ちゃうとね、ああいうものってのはね、だから
よくない
よね。ものすごいバイトしてそのあの高いブランドのバッグを買っちゃったらちょっと悲しいじゃないですか。
それはいいんじゃないですか別に。
え？
それだから比べるから初めて悲しくなるわけですよ。
あ、そうかそうですか。
比べなかったらあのいいご褒美じゃないですか。
あ、まあね。まあ、
でそうですか。でしかもそれを集まるからまた比べた時に悲しみが倍増するわけですよ。
あ、そうだね、確かにそうなんですよ、
うん、だってそこにある車全部まとめたやつの30倍ぐらい金持ちがいるわけだから、
うん、だからたあのでも人はその結構そういう人っていうのは集まりたがるんですよ、なぜかね、
うん、まあ同じ趣味だからね、
うん、あ、趣味だからだ、
うん、
あの趣味で乗ってるからですよ。だから金持ちが金があるから高いのを買うのとは意味が違うところですよね。
全く違うわけですよ。だからそうですね、その地方で軽自動車が楽だっていうのと同じ理由ですよ。
そういうことです。
金持ちが高級車買うのは。
あ、まあしょうがないですよね。まあちょっとそのね、漫画の影響とかね、あるのはまあ認めますので、ね、うん、自重するしかないですよね。それね、
ちょっと久しぶりに知恵袋やりましょうか。
ああ、そうですね。ちょっと最近答え全然答えてなかったんで、ね、
はい、
心配で僕も
みんなが迷ってるんじゃないかと。
そうそうそう、迷ってんじゃないかって。はい。
質問です。
はい。
うな丼とうな重の違いは容器の違いだけですか？
なるほど。平たく言うとそうですよね。
はい。
平たく言うとそうなんだけど、深いところでは違いますよね。
はいはいはい。何が違うんですか？
やっぱり、うな重っていうのは、
うん、
重箱ですからね。
うん。
あれでしょ、重箱って、っていうのは仕出しとかですから基本、仕出し弁当とかその、
はいはい、
なんですよ。で、よく言うのは、まあ、昔なんかですと超一流企業の例えば役員会議なんていうと、うん、うな重だったりしたって話はよく聞きましたよ。
はいはいはい。
うな丼はそこに並ばないですよね。
出ないですね。
ちょっともうおかしくなりますよね、それ。
うん、
だから取調べ室の活動みたいになっちゃうんで
ちょっと空気違いますよね。
そうそう、空気が違うんですよ。だからドンと銃は
今これ利用したね今ね
いやいやいやいや、分かりましたよ。違います違います。ね、はい、それもあるんだけど、うん、ドンは熱々なんですよ。
ほうほう。
銃は冷えてるんですよ。冷えててもいいんですよ。そのだから仕出しとかって。ああ、なるほど、
はいはい、時間経ってもいいように。
そうです、そうです。だから時間経っても美味しいように作ってるはずなんですよ、本当にこだわってれば。
ああ、なるほどね。
で、一方うな丼ですと基本は熱々を提供するので、
はい、
熱々に合う味になってるはずなんですよ、
ちゃんとしてるときは。
うん、だから若干濃いめにしとくとか、逆にね、
はいはい、
銃の場合はちょっと冷えてもなので、冷えるので逆に味がちょっと濃く感じるかもしれないから、もしかしたら若干薄くしてるかもしれないし、
うん、
あとはそのご飯に染みる感じが、丼だったら乗っけてすぐ食べるんでそんな染みないけど、重だとこう置くのでね、時間を、
はい、
もしかしたら染みるかもしれないので、どっちがいいとか好みがあるかもしれないですから、
はいはい、
器の違いじゃないです。
それだけじゃなかった。
それだけじゃないですということで、お好きな方を食べてくださいとしか言えないんですよね。いやー、よかったよかった
質問です。
はい。
カレーより好きな食べ物ってありますか？
ないです
あなたカレーが史上最強ですか？
なんだかんだ言ってもそうだね。なんでかっていうと、世の中好きなものいろいろあると思うんですけど、
はい、
カレー風味のもので嫌いなものってないなと思ったんですよ、
はいはいはい、
基本。ってことは逆に何を作っても最後にちょっとカレー風味にしたら、
うん、
一気に許容範囲広がると思うんですよ。
なるほどね。
うん、苦手
カレーの何かだと思えば
そうそうそうそう、だから苦手なものとかあるじゃないですか。
はい。
でもカレー風味にすればもしかしたらいけそうな気がしてくるんですよ。
はあ、はあ、だじゃあ例えば あなた嫌いなもの
だ、漬物がダメなんですよ。
じゃあそこにカレーかけてみましょうか。
そう、思いっきりカレーかければいやドライ の, そのカレーパウダーとかバーってかけるとするじゃん、
はいはいはい、うん、
そうするとさ、なんかちょっとインドの漬物っぽくなるじゃないですかいや現にあると思いますけど、そのインドの漬物
いやなんか微妙にそうまあピクルスっぽいものね、はい、
あるでしょ。であれも、はい、酸っぱみが勝っちゃダメで、
はい、
もっと辛みが勝てばいけるような気がするんですよ。魔法の粉ですよ。
まあ、ちなみに、
うん、
漬物と並ぶぐらい嫌いなものってのは他にありますか。
ある納豆。
ああ納豆なんてどっかのチェーン店でトッピングするじゃないですか。
カレーに。
はい。
あるんだっけ。
どっかありましたよね。
ココイチ的な。
的な。
あるかもな。だからそれで俺が食べれるかっていうと、まあ食べれると思うんだけどね。うんまあでも、そうだね。ああ、でも。
いけると思いますか？
いけると思うな。だから、どんだけ勝つかってことですよ、カレーが。
カレーがどれぐらい勝てるか。
うん。だから、結構、競ってくると思うんです、納豆は。
うん。
お互い主張するタイプじゃないですか。どちらかというとね。
そうですね。
だけど、カレー粉の方の純度をどんどん上げるとか、なんかスパイスを何辛とかにするとかすれば、最後には勝つと思うんですよ、やっぱ。
最後はカレーがちゃんと。
力で勝てると思う。
はいはいはい。
だから僕にとってやっぱカレーを超えるものはないんじゃないかなと思うんですよね。
は
い、あとだって夏を考えてくださいよ。
はい。
カレー以外はないでしょう。
なんですかそれ。いや選択肢はありえないんですか。
いやものすごく日本の気候を考えると、
はいはいはい、
もしカレーがなかったら夏結構困ると思いますよ。その、
うん、
なんかちょっと、
まあ、そのあれだよね、最後の選択肢的なところはあるよね。
そうそうそうそう、だからそこに行っとけばまあ問題ないかなって落ち着くじゃないですか。まあ
間違いではない、その大正解じゃないかもしれないけどっていう、う
ん、そうだから避難所的なもんじゃないですか、シェルターとか、はいはいはいはい、真夏のシェルター、
最後の寄り所ですよね、
うん、そうそうそう、それ失ったら多分日本はだいぶ混乱しますよ
日本はって何。
いやこの暑さをカレーなし乗り切るってのはちょっとって、うん、
難しいと、
うん、
それ含めても、まあ、カレーより好きな食い物っていうのはありえないと。
まあそうね、好きなもん食い物っていうよりかはその、なくなったら困るものって意味では一番ですね、やっぱね、
一番ですか、
うん、困る。
カレーとコーヒー、コーラだったらどっちがなくなったら困りますか。
あーそれはまずいね
そうそう、真剣に悩むぐらい、
うん、
それはじゃあ君にとっては
カレーとコーラとロックンロールは三位一体ですよそれいい、そのうちの二つでこう選ばせるなんてあなた、うん、まあでもね、コーラは大体ありますよ、まだ、うん、
え、代わりがある、
うん、大体だから、例えば、まだね、ジンジャーエールとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
カレーの代替ってないでしょ。
カレーの代わりをできるものはいない、
ないと思うよ。だからやっぱカレーですよ、結論は。
結論はカレー、
うん、
カレーが最強ということで。
そうです、ブレないです、はい、そこ
というわけでお送りしてきましたけども、
はい、
案の定ですよ、
うん、
この気温がね、
うん、
どうやら今日は最高気温が30度ぐらいあるらしいんですけど、
はい、
の中でね、窓を閉め切って録音するとどうなるかっていうのが今身に染みて分かってます
ちょっとダメですねそれね、倒れ
たら録音する前に冷やしとかなきゃダメですよね。
あ、いいアイデアだね、それは。
うん。
そうだね。
そうです、
ね。正しいよ、それは。
うん。先にちょっと冷やしておいて、
うん、
余熱でっていう感じで。
そうそうそ
う。
う
ん。
そうしないとあなたは死にますよ、そのうち。放送事故になるの。
放送事故。 死因がポッドキャストっていう
ちょっとね話題性あるんでやってもらいたい。
それはそれで、うん、こう、そうなんか一本芯が通ったなって感じするじゃないですか。それは
いやどんだけのものをやってたんだってなりますよ。その命をかけろこのこれかってなりますからね
そ死後評価されるかどうかっていう、ね、うん、
このために命かけたんだみたいなある意味評価するっていう
ある意味ね、そのアウトサイダーアート的な、
そう俺は分かんないすごいなっていう、そうそうです
、ああそうだったんだねっていう
まあちょっとそうならないようにね、ちょっと環境を整えてください。
整えないと間違いなく死にますよ。
気をつけてください。
はい、気をつけましょう。というわけでお送りしてきましたラジオ組体操、お相手はケイト、
あ、ユージでした。
なんで油断してるんですかそこで
なんでそれ分かるんですかそれ
またね、
はい。